言葉と祈りを持って礼拝を始めたいと思います。はじめに御言葉を読みます。詩編25編。主よ、あなたの道を私に知らせ、あなたの小道を私に教えてください。あなたの真理のうちに私を導き、私を教えてください。あなたこそ私の救いの神。私はあなたを一日中待ち望んでいるのです。主よ、皆のために私の咎をお許しください。大きな咎を。主を恐れる人は誰か。主はその人に選ぶべき道を教えられる。その人の魂は幸せの中に住み、その子孫は地を受け継ごう。主はご自身を恐れる者と親しくされ、ご自身の契約を彼らにお知らせになる。私の目はいつも死に向かう。主が私の足を網から引き出してくださるか。アーメン。そことお祈りします。愛するイエス様、私たちは飢え渇いて今日もあなたの御前に来ました。これからあなたに礼拝を捧げます。賛美を捧げます。どうかあなたが受け取ってください。喜びを持って受け取ってください。私たちが日々何をすればよいのか、主よ、どうぞあなたが御心として示してください。私たちがあなたの御心を行うことができますように、これからの時を主よ、あなたが受け取ってください。あなたの御手にお委ねいたします。私たちの主、この教会の主であるイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では賛美します。ホザナです。
right where you are, right where you are. He's more than enough.
彼は満たしてあまりあるお方。
He is your provider.
彼はあなたの備えです。
You can reach out to him for that provision.
彼は彼の満たしを求めて出る。
He is your healer.
彼は癒し主。
Is more than enough for whatever your healing need is.
少しにあなたを癒したもおか。
If you need his healing, why don't you just reach out your hand out to the Lord? もし何か必要
なものであれば、彼の元に来るように。
Let him reach out his hand to you.
彼に手を伸ばしてその癒しのパワーをいただくように。あなたの人生とあなたの体を癒すであろう。
Even as you proclaim it.
何を求めるのであれば彼は満たしてあの当ててくださるお方。アーメン。いたします。あなたは私たちを満たして余らせてくださるお方であるから感謝いたします。
アメン。
あなたの皆、あなたの備え主というその皆を呼び求めます。
アメン。
あなたは全てを満たして余らせるお方。
アメン。
癒し主というあなたの皆を呼び求めます。
アメン。
あなたの受けてくださった傷によって私たちは癒されたことを感謝いたします。あなたの受けた脇腹の傷のうちに私たちをかくまってくださることを感謝いたします。
アーメン。
あなたは常に共なる主であるということを感謝いたします。
アーメン。
どこにおいてもあなたは共におられます。
アーメン。
死の影も谷を過ぎる時も災いを恐れることはありません。
アーメン。
あなたが共におられるから。
アーメン。
あなたの鞭とあなたの杖が私たちの慰めです。
アーメン。
あなたがいずれ私たちを憩いの水のほとりへと伴われる誠の羊飼いであります。
アーメン。
よしよ、私たちはすでにあなたの憩いのうちに来ていることを告白いたします。感謝いたします。これからの礼拝の時をあなたの御手にお委ねし、
アーメン。
羊飼いなる主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。では使徒信条です。賛美歌の一番前の方にあります。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。 続いて孤独文です。孤独文の47番、
賛美歌の後ろにあります。孤独の47番。
この箇所は後でメッセージでも、読むところがありますので開いておいてください。孤独文の47番、ヨハネの15章です。 字の薄い方を司会者が、太い方を、皆さん一同で読み、交互に読んでいきます。では口読文47番。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、
その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何にもできないからである。
私につながっていない人がいれば、枝のように外に投げ捨てられて枯れる。
そして集められ火に投げられて焼かれてしまう。
あなた方は私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。
そうすれば叶えられる。
あなた方が豊かに実を結び、私の弟子となるなら、
それによって私の父は栄光をお受けになる。
父が私を愛されたように、私もあなた方を愛してきた。
私の愛にとどまりなさい。
私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、
あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。アーメン。
では、河合姉妹一言お祈りください。
愛する天のお父様、今日も私たちの中にイエス・キリストの喜びを満たしてくださるために、主の日、あなたが復活なさったその命の中に私たち一人一人をいごわせてくださっていることを心から感謝します。罪多い世の中にあって、知って知らないうちに私たちは神と人の前で罪を犯してきました。でも私たちが犯した罪よりも、父の私たちを憐れむ憐れみ、イエス・キリストが十字架の上で流してくださった血潮の方がはるかに大きく私たちを包んでおりますから、今日も私たちはその愛と血潮に信頼して、父の前に大胆に出てくることができましたことを心から感謝いたします。この地上には多くの者が神からの命を賜って生きていますけれど、今日この日、この日を聖なる日、主の日として主の前に集い、神からいただいた命を過ごしている命はこの地上にどれだけいますでしょうか。わずかながらしかないその命の中に私たち一人一人を含ませてくださり、今日も私たちは今日を聖なる日、父の日、主の日として父の前に集まり、喜んでくださるイエスの御名によって祈り、賛美し、礼拝を捧げていることを心から感謝いたします。この時間、出川湖は私たちの捧げるこの礼拝のすべてがイエスキリストの血潮により包まれて、父が全く受けるにふさわしい礼拝でありますように。父よ、私たちをイエスキリストの贖いの恵みのうちに住まわせてください。今日私たちはイエスキリストを私たちの真理として、キリストが私たちのために開いてくださった全く道を通って父の前に立ち、父の御前で私たちは礼拝を捧げます。私たちのこの捧げる礼拝が生きた生贄として主に捧げられますように、聖霊よ、私たちを整えてください。御言葉を語る口の上に主の油を注いでください。あなたの御恵み、あなたの命、あなたの真理、あなたの癒しが今日川のように 私たちに流れることができますように、語る口をあなたが清め、聞く私たちの耳と心をあなたが清めてください。悟りがないために滅びに行くものではなく、今日いただいた御言葉によってさらなる一週間を命に富み、祝福に富み、健康に富んで、知恵に富んで、勝利に富んで生きることができますように。父よ、私たちにイエス・キリストの信仰と力を与えてください。今は礼拝の始めの時間です。この時間すべてを父が担ってください。聖霊が担ってください。イエス様が私たちの大祭司となってこの時間を担ってください。このすべての時を主にあって感謝して、御子一同の願いを合わせてイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン、
アーメン。では今日の御言葉です。マルコの福音書の11章12節から、読みます。新改訳の第3版では89ページになります。89ページです。新約聖書の89ページ、いや、マルコの11章です。はい。福音書の中ではイエス様がですね、奇跡を行って病を癒したり、悪霊を追い出したり、とても祝福に満ちた奇跡をたくさん行っているかと思うんですけれども、今日読む箇所、実はですね、一つだけ呪いの奇跡を起こしたところがあるんですよ。今日はその箇所を読みたいと思います。マルコの11章、まず、12節から14節まで、20節から、続きがありますので、そこを読みたいと思います。マルコの11章12節から。翌日彼らがベタニアを出た時、イエスは空腹を覚えられた。葉の茂ったイチジクの木が遠くに見えたので、それに何かありはしないかと見に行かれたが、そこに来ると葉のほかは何もないのに気づかれた。イチジクのなる季節ではなかったからである。イエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰もお前の実を食べることのないように。弟子たちはこれを聞いていた。続けて20節から読みます。翌朝早く通りがかりに見ると、イチジクの木が根まで枯れていた。ペテロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧なさい、あなたの呪われたイチジクの木が枯れました。とりあえずここまで、読みます。イエス様が、唯一呪いの奇跡を行ったのはこのイチジクの木だけです。ここを読むと、いろいろ疑問に思うところがあるかもしれません。そもそもイチジクのなる季節ではなかったのに、イエス様はイチジクの木に行って、そして実がないのを見て、そして呪ったわけです。なんでこんな人の目から見たらそんなことするの、そういうふうに思うところですね。ここをそのまま読んでみると不思議で終わってしまうんですけれども、そのような箇所は、神様が特別に、伝えたいことがあって、そして、このようなことをしているんです。人の目にはあえて不思議に見えることをしていますので、ではなんでイエス様はそのような行動を取ったのかを詳しく、見ていきたいと思います。イチジクという果物はですね、年に2回実を結びます。まず最初の収穫、冬の季節の収穫は6月に行われます。2回目の実がなるのは9月ぐらいですね。で、9月ぐらいになった実が、そのまま 落ちずにずっと枝につながり続けて、そして冬を越す、そういうことがあります。そして冬を越している間にそのつながり続けていますので、どんどんサイズが大きくなっていきます。イチジクのなる季節ではなかったのに、イエス様がそのイチジクの木に行ったということは、そのまま、冬になってもしっかり結びついている実を探してきたのです。それを求めてきたというふうに思われます。私たちも冬の時代ずっとイエス様につながり続けていれば、どんどんどんどん実がサイズが大きくなって、イエス様を満足させる、食物になることができます。ありがとうございます。ところがですね、そのイエス様が見に行った実はイチジクの葉っぱだけがあって、実は何もなかったんですよ。葉の茂ったイチジクの木ということなので、葉っぱいっぱいあったみたいですね。ところが実はありませんでした。さっき口読文で読んだと思うんですけれども、葉っぱだらけのブドウの木はどうなると思いますか？種がカットされるんです、実を結ぶために葉っぱ、そう、枝だけでは、枝だけがもう自分勝手にあっち行きたいこっち行きたいです、地方大伸びていたらそれカットされてしまいます。実を結ばないからです。カットされた枝は幸いです。実を結んでイエス様を満足させてくださるからです。でイチジクの葉っぱといえば、他の聖書の箇所、創世記が思い浮かぶと思いませんか？創世記でイチジクの葉っぱは何に使われましたか？そうそう、人がその恥ずかしいところを覆うことに使われましたね。人がその裸である状態をイチジクの葉っぱでアダムとエバは覆いました。つまりそういう恥ずかしい部分を覆って覆ってっていうイチジクの葉っぱだらけの人はイエス様は呪われてしまうんですよ。そうやってイチジクの葉っぱなんていうのは神様の目から見ればそうです、何もないも等しいです。人は自分の技によって、あるいは自分の、そういう例えば服とかによって、裸を覆いますね。それは別に構わないんですけれども、主の与えてくださらない衣によって覆う、あるいは主のプレゼントでない、宝石などによって身を飾る、そういったものはイチジクの葉っぱで繕っているようなもんです。たとえどんなにきらびやかな服、ブランドの服を持っていても、例えばこのジャケットは、コムサイズムなんですけども、神様の目から見たらイチジクの葉っぱにコムサイズムと書いてあるだけなんです。だからどんなにねブランド物の服を着飾ってる人が街歩いてても、神様抜きではイチジクの葉っぱ着て歩いてるようなもんなんですよ。アメンですからそういう人たちを恐れることは、ないんです。イチジクの葉っぱだらけで主を満足させる実を結ばないものは恐れることには足らないです。ではイエス様の満足される食物とは何なんでしょうか。またどうして収穫の時でないのにイエス様は収穫を求めて来られたのか、他の箇所を読みたいと思います。ヨハネの4章です。ヨハネの福音書4章の34節から、ここは、サマリアの女が井戸に来た時、イエス様と話されて、そしてそのサマリアの女がイエス様に導かれて町の人たちに伝えるために出て行った直後の箇所です。ヨハネの4章の34節、イエスは彼らに言われた。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。 あの、神様の御心を行い、その御業を成し遂げることがイエス様の食物だとここに書いてありますね。私たちがそのように神様の御業を成すとき、御心を行うとき、イエス様を満足させる食物、実を結ぶことができます。続けて読みます。35節から、あなた方は借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんか。さあ私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。アメン。人の時とイエス様の時は違います。人の目から見ればまだ借り入れまで4ヶ月もある、まだ借り入れの時ではない、そういう時期ではないというふうに思われる時にイエス様は目を上げてみなさいと言われます。もう色づいて借り入れを待ってるばかりになってますというふうにここで言ってます。これは、人の時、物理法則で定められた時間をはるかに超えてイエス様が働かれて借り入れ時をすぐにでも来させる時があります。それが、この箇所です。もうちょっと読んでみます。すでに狩る者は報酬を受け永遠の命に入れられる実を集めています。それは蒔く者と狩る者とが共に喜ぶためです。こういうわけで一人が種をまき他の者が刈り取るということわざは本当なのです。私はあなた方に自分でロークしなかったものを刈り取らせるためにあなた方を使わしました。他の人々がロークしてあなた方はそのロークの実を得ているのです。アメン。主の収穫の時、主ご自身が働かれます。主が種をまき、主が育て、主が水をまいてくださいます。そして私たちはその主が成してくださった技の実を刈り取る、ただそれだけなんです。私たちがロークしなかった実を私たちは刈り取ることができます。それはイエス様が働いてくださったからです。では御心ということについて、述べたいんですけれども、御心というのは、人が勝手に考え出すことではありません。主ご自身から一方的に与えられるものです。ですから私たちが御心を求めるとき、まず自分を下ろして、自分の考えを下ろして、そして父に求める、その時に御心が、私たちに知ることができて、そして御心を行うことができるようになります。主でさえ、イエス様でさえ、自分の心ではなく父よあなたの御心がなされますように、そういうふうに祈りましたね、あのゲッセマネの園で。ですからイエス様は最初は自分の願いを申し述べました。ですから私たちも自分の願いは申し述べていいんです。でも最終的に父よあなたの御心がなりますように、それがイエス様の示された祈りです。またイエス様が示された祈りといえば主の祈りですけれども、その中にもありますね、御心が天においてなるように、あ、天でなるように地にもなさせたまえ、そのようにイエス様は教えておられます。ですから私たちはまず御心を求める、それが基本中の基本になります。またイエス様はその兄弟とか母親が訪ねてきた時なんて言ったか、神の御心を行う人こそ私の兄弟であり、また姉妹、母であるというふうに、言われました。この修法の右側の方に、その御言葉の箇所がありますので、後で読んでおいていただければと思います。そして御心を行わずに自分の技を行う者、どんなに素晴らしいことをしても、予言の技をしても、癒しの技をしても、悪霊を追い出しても、イエス様の御心を行わないのであれば、イエス様に知らないというふうに言われてしまいます。それはマタイの7章の21節にあります。ですから教会でいくらしようしようしようってね、うるさく叫んでいても御心を行わないのであればイエス様に知らないと言われてしまいますので、ですからそうしようとか言う以前にまず御心を求める方が大事です。で、 マルコの11章の方に戻るんですけれども、主の御心に沿った祈りは、人の繕いや欺瞞に満ちた木を枯らします。まずさっきの続きを読みたいと思います。21節から読みますか。マルコ11章21節から。ペテロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧なさい、あなたの呪われたイチジクの木が枯れました。イエスは答えて言われた。神を信じなさい、まことにあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。アメン。ここが、真意です。イエス様がわざわざ、イチジクの木を枯らさせたことの、普通の教会ではこっちの方だけが、きっと語られるかと思います。まず誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、疑わずに、自分の言った通りになると信じるならその通りになると書かれてあります。私たちの前にはいろんな山が立ちはだかっているかもしれません。その山はそれぞれ一人一人に与えられた信仰を試すための重りかもしれませんけれども、その山に向かって海に入れというふうに言えばその通りになると書いてあります。またこのマルコの福音書を今日開いたんですけど、これの並行箇所であるマタイの方では、あなた方が私がこのイチジクの木にしたことだけでなく山に向かって、海に入れと言えば、その通りになるというふうに書いてあります。私たちもイチジクの木を枯らせることができるんです。皆さんの前に、取り繕いだらけの、そういう状況はありませんか。会社に対して、あるいはそういう人に対して、私たちはイエス様が言われました。その木に対して、枯れるようにというふうに呪いの言葉をかければ、信仰があれば枯らすことができるというふうに書いてあります。イエス様が唯一この場所、イチジクの木を呪ったのは、私たちにそれを示すためです。私たちは確かに呪うことはできます。それはあまりしたくないかもしれませんけれども、そういう、イエス様の意味嫌うイチジクの葉っぱだらけの状況に対しては、私たちは断然呪うべきだと、思います。また山に対しては、海に入れとそういうふうに、信じて疑わずに御心のまま御心のに沿った祈りをすれば、その通り山は海に入ります。
ね、
主は、人がですね、清く健やかになることを、それが御心です。主の御心に沿った祈りはそういう人の繕いやまた欺瞞に満ちた木を枯らすことができ、立ちはだかる山を海へと動かしますけれども、マタイの最後にマタイの福音書の8章2節と3節、ちなみに、この修法の下の方に英語で書かれてあるんですけど、まず、英語の方を読みますか。And behold, a reaper came and worshipped him, sayingLord, if you are willing, you can make me clean. これ日本語で言うと、主よ、あなたが、御心ならば、あなたは私をきれいに、クリーン、清めることができます。Then Jesus put up his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. Immediately he leprosy wascleansed. これも日本語ではイエス様が言いました。私の心だ、清くなれ。日本語ではよくわからないので英語を引用したんですけれども、イエス様は I am willing というふうに言ってます。雷病で礼拝に出席できない、そういう人、雷病人は人から隔絶され、近づくなって言われ、触るなと言われます。 礼拝に出席することもできません。そういう雷病人がイエス様にお願いします。あなたの心であるなら私を清くできます。でイエス様は何て答えたか。 I am willing、 私はそれを願う、私も同意する、私の意思だ、清くなれ。それがイエス様の御心です。イエス様は私たちが健やかであって清くあって病を犯さず健康であるということを、それがイエス様の望みです。ウィリングです。ですからそのイエス様の御心を盾にとって、私たちも健やかであるように、病が癒されるように、魔術さから解放されるように、そういったことを祈ることができます。私たちはそういうふうにしてイエス様の御言葉を盾にとって祈りたいと思います。では最後に一言お祈りいたします。イエス様、あなたは私たちが健やかであり、そして病を犯さず健康であるということを望んでおられるお方であることを感謝いたします。あなたが唯一呪われたのはイチジクの葉っぱだらけの木であります。私たちが本当に自分のそういう恥ずかしいところをイチジクの葉っぱで隠すのではなく、イエス様のもとに持って行って、そしてその枝を切っていただき、あなたの喜ばれる豊かな甘い実を結ぶことができますように。私たち一人一人がただあなたに、この世においてあなたに対してその満足する実を結ぶ、そのような歩みをさせてください。また山に対して、イチジクの木だらけの状況に対して、私たちは呪いの言葉を発することができますように。それらはあなたの一軸の葉っぱだらけの状況はあなたの望まれる状況ではありません。私たちが山に塞がれて立ち往生して右往左往している様はあなたの望まれることではありません。私たちが大胆にあなたに与えられた特権を用いて世に対してあなたの光を放ち、またサタンに対して勝ち誇って歩むことができますように。あなたの御国に凱旋するとき、多くの分取り物をぶら下げてあなたのもとに帰ってくることができますように、日々の歩みを守ってください。この祈りを私たちの主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では賛美、満たしてくださる方を賛美します。
主よあなたに両手挙げて心からあがめます。主よあなただけが私を満たしてくださる方、主主の前で祈りたいと思います。愛する天皇と様、主よ、イエス様がご覧になった時、私たちが身はつける準備もできてなくて、身も全然ついてなくて、葉っぱだらけで自分の恥ずかしいところを葉っぱで覆って覆って覆っている、そういう姿であるならば、主よ、その覆われた大きさによって、時にはイエス様の御言葉によって枯れてしまう時もあるということを、今日あなたは私たちにこの御言葉によって教えてくださったことを感謝します。願わくは、主よ、今私の状態がイエス様がご覧になった時に身はつける準備が全然できてなくて、自分の恥ずかしいところ、自分の罪なところ、自分の卑しいところ、自分の傲慢なところ、自分の汚いところを神と人の前で作ろうと思って、葉っぱだらけで覆って覆って覆ってはいないんでしょうか。イエス様、お願いです。私のこういう状況であるならば、それに刈り込みを入れるのはあなたしかいません。主よ、いらない葉っぱはあなたが取り去ってください。そしていらない枝は、あなたの望まない枝はあなたがそれを切ってください。そして私たちがあなたが見て、あなたの栄養分を十分に受け入れて、そしてあなたが良しとされる実をつけることができますように。イエス様、イエス様、イエス様、いらない葉っぱをあなたは取り去ってくださり、いらないのに自分勝手に自分の方法で伸びてしまった枝をあなたは切り込んでください。あなたの聖なるハサミが必要です。あなたの聖なるハサミで私たちをあなたが整えてください。イエス様、あなたさえもこの地上におられた時に、自分の思いではなく父の御旨を重んじて、父の喜ぶ身をつけるためにあなたはくまなく全てのユダヤを歩かれました。主よ、私たちにもくまなく父の御心を行うために歩むものとなさせてください。イエス・キリストの御跡を本当に一足一足確認しながら歩んで、身をつけ、そしてあなたの栄光にたどり着くことができますように。主よ、私たちに今日あなたが与えてくださった分は、イチジクの木の葉っぱだけで取り繕っている状況を見たとき、そういう人を見たとき、私たちがイエス・キリストの権威に立って、その人の良しなる明日のために祈って枯らすことであることをあなたが教えてくださったことを感謝します。私たちの周りには本当にイエス様を信じていながら、私たちも含めてそうです、主よ、本当にイチジクの木の葉っぱで繕って繕って生きているものがあんまりにも多いです。主よ、自分を含めてそういった兄弟姉妹を見たときに、そういう悪しき繕いは私たちの祈りによって主を枯らすことができますように。そして私たちがまだもう一つの私たちの祈りの分は、山ほどの私たちのいろいろな問題課題が私たちの目の前に現れたときに、あれはあれた、その課題に対してあなたの権威を持って、それを命令し、山に海に入れと、それを命令してあなたの御心を行うことができます。 ように。そしてこの権威を行ったことによって兄弟姉妹を健やかにし、あなたの宮を健やかにし、私たち自身を健やかにすることができますように、今日私たちにこの二つのトンネルを与えてくださったことを感謝します。主よ、私たちはこの御言葉に立ってこの一週間をあなたの中で生きていきます。あなたを行い、あなたをなし、あなたを身を結び、あなたの身まりで私たちは生きていきます。主を感謝します。イエスの皆によって祈ります。アメン。
最後に、祝福の言葉で祈りたいと思います。この週報の左下の方に祝福の御言葉と書いてあります。こちらエペソの3章16節から21節までなんですけれども、下線が引っ張ってあります。ここあなた方を、自分の名前に置き換えて祈ると、主の御言葉を盾にとって祈るということで、祝福されます。では最後に一言お祈りいたします。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の中の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでくださいますように。また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて、豊かに施すことのできる方に、教会により、またキリストイエスにより、栄光が世々にわたって、とこしえまでありますように。
アーメン。
ハレルヤ、愛するイエス様、私たちはこの栄光に満ちた神であることを感謝いたします。あなたの御言葉を盾に取り、そしてあなたから祝福をいただきたいと思います。
アーメン。
世に対してサタンに対してあなたの御言葉を宣言して、勝利の凱旋へと 多くの分取り物を持って続くことができますように、私たちを祝福してください。感謝します。この祈りを私たちの主、一人一人の主、この教会の主であるイエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。
感謝いたしましょう。
アーメン。ハレルヤ。主の祈りです。
いや
アーメン。ハレルヤ。
最後に主の祈りをします。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものあればなり。アーメン。ハレルヤ。感謝でした。
一部の礼拝はここまでです。後ろの部屋で、それぞれの、交わりの時を、時間のある方は持ってください。でこちら祈祷課題に書いてあるんですけども、奉仕者を、募っております。礼拝の準備や賛美のリード、あるいはこういう賛美が歌いたいというリクエストがあればどんどん寄せてください。また総額者も与えられるようにお祈りください。
アメン。
では、これから交わりの時へ移りたいと思います。
アメン。